今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト。イエーイ、
よ
はい、はい、この番組はですね、今一番熱いですね、ボードゲームアナログゲーム市場が一番熱い、愛知県名古屋のですね、一部熱いホットな情報をですね独自の視点で聞いておりまして、皆様に、熱の冷めないうちにお届けする番組になっております。その他私の所属するサークルの GSF の活動状況や2ヶ月に1回ですね、10月19日に今度開催されますアナログゲームナイト後のギーク版開催情報などもお知らせする番組になっております。はい、8月21日ですね、甲子園終わりましてですね、昼間休みでも暇なんですけど、もうそういう時はねボードゲームをしたいんですけど、なかなかボードゲームする仲間平日捕まらないんですね。ラジオに落としてしまうと、
いいところです
、金曜日夜ですね、某所、名古屋某所のですね、ツイッターの方とかで一応告知というかしてましたけど、質問の方を募集してまして、まあ、その質問を募集した結果をですね今回ゲストの方にぶつけまして、答えていただきたいなと思っております。で今回のゲストの方はですね、皆さんもおなじみですね、バウバウ豪邸を建てられたロシアのゲームスパイホールをですね、今回ね日本語版出されまして、最近ロシアのスパイじゃないかという噂が達しられるねえ、
そう
か、はい、今日ですね、サブパーソナリティとしていただきました。じゃあ自己紹介お願いします。
心にいつもぽっかり穴が開いているヘムズの、内藤です。
あー、イエーイ、
僕からなんですか、はい、僕から紹介なんです
、はい、私がメインパーソナリティのいつも心でヌタラソウル太陽事故とシニアスです。イエーイ、
みんな疲れてるな。
金曜の夜は疲れてます。
なるほど。テンション上げよう。
コンテンションで。
レッドブルないんすか、レッドブル。
昨日夜勤だったんです
よ。それはしょうがない。
で、今回の収録が結構プレッシャーで、はい、結構いろいろと考えてて、はい、なんかいろいろとね、ゲストの方の
ツイ
ッターの話とか見てて、で、質問を整理しながらとか、どうしようかどうしようかなと思って、寝てかんだかなと思って、で、寝てこうと思って、で、夜勤の時は奥さんが実家にいるので、はい、実家に行くまで寝ようと思って、たら寝れなくて、あのアプリゲームやったらその場は時間なかったで、迎えに行って帰ってで、出かけようかなと思ったら、ちょっと娘の風呂入れてよって言われて、風呂入れて帰ってきて、だから、僕も24時間以上来てますよ。元気と元気ですよ、テンションが。
変なテンション。
変なテンションになって。だから、さっきゲストだから、失言言ってたけど、僕が言うかもしれない。
MC。
MC が言っちゃうかもしれないですね。で、今回ですね、内藤さんの方からですね、ぜひ、ラジオに出た方が面白いんじゃないかということで、ご紹介いただいたんですけど、どういう方ですか、今回のゲストの。
僕が紹介するんです
か、まあ、まだ名前はざっくりと。
まあそうですね、はい、とりあえず大好物は、まあ、バナナ。
ああ、聞いてます
ね、うん、はい、今日も10本ぐらい食べた後、皮が転がってるんですけど、
僕の地元の北名古屋市に青いバナナを輸入してガスかけて、はい、黄色くする工場があるんですよ、はい、でちょっと行こうと思ったんですけど、はい、時間がなくて
今度そこで収録します。
そうですね、はい、ガスと網から収録です
いかいかい、でも本当真面目に言わないとあれですね、はい、いやでもすごいノリが良くて面白い方なんで、はい、絶対盛り上げてくれると思うんで。
出会いとかはどうやって出会ったんですか出会いとかは
出会いは、はい、出会い最近流行りの出会い系ショップのバネストっていう、
はいはいはい、バネスト、
はい、
出会い系サイトのバネスト
中野さんに怒られる
出会い系ショップですね、はい、出会い系高しますね最近で今日はですね、あと内藤さんのほかに前回第35回に出ていただいた一柳さんも来ていただくはずなんですけど、8月21日明日ですね、24時間テレビがありまして、今岡崎から走っております。早く終わりまでに間に合うかどうかっていうのはですね、中継をつなげませんけど途中電話があって出ていただいて、はい、皆さんに今どこっていう感じで、多分1時間ちょっとぐらいかな、 まあ、そうですね、そういう回で大体60分ぐらいなので、ね、着いたら拍手、さらには歌えないので、
そうですね、
歌は、まあ、ダメなので、ジャニーさんも来るかどうかって楽しみですね、うん、もちろんゲストのトークもですね、楽しみですね、矢田さんもう3回目なんで、
はい、
もうあの準レギュラーです
。準レギュラー、ありがとうございます。
この番組の準レギュラーは、中野さんとバネソンの中野さんです。は
い、本当ですか、
はい、
やった。
最近、この番組は本当にね、ヘムズさんの癒着が過ぎます。
言ったじゃん、今回やめてください。してない、
してないですよね、仲がいい、
仲がいいだけ、
仲良すぎますもん、ダメ
です。
あんまり仲良すぎるとね、そういうふうなことに疑われちゃうんだよね、
ちょめちょめしてるんじゃないのみたいな、
そうですよね、なんかあるんじゃないのって、
まあしてるんですけどね。
そうですね、今も実は、
実はですね、
マイクのさ、やめよう、
やめますね。もうガヤが紹介しなくてもいいぐらいガヤが喋ってると思うんですけど、で今回ですね、本当に
ゲスト
ですね、でもガヤですよね、今ちょっと今ね
メインゲスト、
もう本当緊張してて、先ほどちょっとお話しして、あの、はい、お話しする段階でやっぱりちょっと僕も話したい話とか、ここで聞きたいなっていうのもだんだんあの見えてきましたので、ちょっと時間も許す限りお話を聞いていこうかなと思います。
うん、
はい、じゃあ今回のゲストの方自己紹介お願いします。
はい、
今日も元気だ、バナナがうまい、公営パックのガツアラです。
イエーイ。
振ったよね。
いや、すいません、
振ったよね。
あれ、今日はですね、名古屋市にあります公営パックさんの事務所にお邪魔して、
はい、
収録ということで、
ありがとうございます。
一柳さんは今、岡崎の方から公営パックまで走っております。
今安城、
はい、
だいぶ脇汗をかいております
ね。はい、本当ね、笠原さんに言われましたけど、今日じゃなくてもよかったんじゃないかっていう、そう思うんだったらね、
申し訳ない。
でもやっぱりね、あの、オエパックさんのお話を早めにお届けしたいっていう、ナイツさんのお話もありますし、
聞きたい人も多分多いと思う。
ちょっとはやっぱり今ですね、あのゲームマーケットの方も、ね、結構ブース数増えまして、ってことは作品数も増えるということになりますので、まあ、印刷会社の方 のお話を聞いたりとかして、まあ、今後印刷する方もですね、もちろんね、名古屋の番組ですので、名古屋でやっぱり使われた方いっぱいいらっしゃいますので、まあ、一個の参考になれば、指針になればなと思うっていうのもありますし、
そうですね、
ちょっとこれから作る方にも、こういうことを考えてんだよと、まあ、先に印刷会社の方は職人さんだったりするので、決してバナナ好きではないよって話とか、
もういかんこと言った。
もうだって最初にあの一年さんやった時にバナナ置いて大丈夫ですよって言われたんで、
そんなこと言ってた。
それあのね、こんなゲームが切れたりね、売ったって形なの で
今日はバナナ持参されてないということですか、
ね、あ、すいません、ごめんなさい、本当に。
それ大変失礼な。後で送っときます。
すいません、
エクアドルさんでね。
なんか違うんですか、イコールさんは。
それはうまいよっていう、フィリピンよりも。
あ、そうなんですか。
フィリピンはお安いからよくスーパーで見かけるでしょ。
はい、
岡田さんは1本いくらみたいな。
あ、へえ、どうですか。
あれか。
それは言えないな。
たまにありますよね。
たまに。
スーパーとかで売ってる
んですか。デパートとかにあるの。
へ
え。ああ、イコールさんですかね。
とかは、まあ、フィリピンさんでも高いやつは高いけど。
八百屋さんじゃないですよね。
八百屋さんではないな。
いや、バナナの話はちょっと置いておいて、まずコエパックさんっていうのはですね、名前をお聞きした方がいらっしゃるかいらっしゃらない方もいらっしゃると思うので、まあ、どんな会社なのかっていうのを簡単にご紹介いただければと思います。
簡単に、ね、説明しますと、
はい、
包装資材屋なんですけども、
はいはい、
メインが、食品の袋を作っている会社なんです、
はい、
で食品の袋を作るにあたってやはり提携する会社さんに印刷や箱や段ボールやいろいろあるんです、
はい、
でその中で、まあカードゲームボードゲームに関して印刷屋さんが、まあ、足りないっていうお話をいただいて、で、まあ、じゃあうちで協力できることはないかっていうので関係各企業に、全部通達を出して、徹底的にカードが作れるところ、箱が作れるところ、パッケージ作れるところ、説明書作れるところ全部調べてきてほしいというところからスタートしました、それで今は一応私自身は、まあ、ボードゲームっていう部署をになってますけども、そこで、今 印刷中心に、カードゲームの印刷中心にやっております。
コエパクさん自体はどれくらい昔からあるかもしれないですか？
ほぼバネストさんと同じ感じなんで15、6年になりますね。
その頃から働いてるんでしょ？
わー、そうでもない。まあ、前職はまあまた違う、また関係ないところに来て、でまあこっち、まあ、うちの事務所でもちょっと人手が足りないっていうのもあって、まあ、ちょっと職を変えて、まあ、やることになったんですけども、まあ、ただやってるだけじゃ面白くないと。やっぱり面白い仕事をしたいので、この話ですね、ボードゲームっていうのも、まあ、少しやったこともあったんで、まあ、ちょっと皆さんのお手伝いができればなと、まあ、始めてみました、
ボードゲームって昔から何年か前からやってたんですか？
いや、2年ぐらい前に、まあ、そういうゲーム会じゃないですけど、まあ、あるお店でやってたのを、まあ、一緒にみんなでワイワイやってみたいな、それまではどうですかね、あのもうモノポリとか好きなんですけど、そういうのは人生ゲーム、モノポリ、あと何でしたっけあれ、
ウノとかですか？
ウノは普通にやってますね。とか、まあどちらかというと、テーブルゲームですかね、麻雀とか将棋とかの方が好きなんで、そういうのはたまに友達と集まってはやってたっていう。なんでゲームこうテーブルの上でゲームをやるってことに関しては、別にそのどちらかというと電子ゲームよりはそっちの方が好きかなっていう。
ご自身で買われて遊んだりとか、この間キャメルアップ買われてましたね。
この間買ったキャメルアップはですね、未だに戻ってこないんですけども
、どこに行ったんですか？
長野県の方にの製版会社っていうんですかね、はい、あの本を作る、
はいはいはい、
ところに、まあ、ボードのサンプルとして、行ってます、
はい、
まだ帰ってきてないですね。
なるほど。
その他のチップコマに関しては、それもあの型屋さんっていうんですかね、
はいはいはい、
型抜きをする会社さんの方にお出かけしておりますので、今現在手元にはレシートがありますので、まあ、なんとかキャメルアップでゲームやろうとしたら、まあそれでなんとかしようかなぐらいな。
じゃあバラバラだから、長野行ってもできないですよね。ボードゲームで。
そうですね。
やっぱりボードゲームは遊ぶっていうのを買うよりは、お仕事の参考としてやっぱ買われることが最近多い。
そうですね、やっぱりあのお客様のご要望があった商品の、一番分かりやすいボードゲームを一旦購入して、でそれを、まあ、あの関係各企業さんにお渡しして、まあ、調べてもらう、まあ、値段なり加工方法なり、まあ、あの海外のものが多いんですけども、まあ、国内でできるのかどうかっていうのを、まあ、すり合わせていくっていうことをやってます、
なんかこう結構買われてみた中で、こうこれはすごいなと思ったコマとかボードとかあります？
キャメルアップはよくできてるって、その買う時にも聞いたんですけども、こ
う
ボードがありコマがありカードがあり、
うん、
一通り、まあ、全部揃ってるっていうんですかね。
ダイスフルあれなんですか、ね、ピラミッド
なんですね。あれも結構参考になって、まあ、それだけでも作れなくはないなっていう、そこだけのご要望とかもそのうちあるんじゃないかと思って、まあ勉強ですよね。まあ、あの言われたことだけやるのもダメですし、まあ、やっぱり自分がボードゲームというものを知らないことには、まあ、お客さんに聞かれても何も答えれなくなってしまうんで、まあ、ある程度は買い漁ってみたり、内藤さんにお借りしたりして、まあ、どんな作りになってるのか、まあ、どういう印刷がされてるのかとかっていうのをまあ調べて、まあまあ、うちが使ってる印刷の元締めの方とお話しして、じゃあこれだったらそこの会社でできるんじゃないかとかっていうのを、日々打ち合わせしております。
何かありますか？
ああそうですね、やっぱ勝原さんのそういう仕事の話も聞いて、僕もいろいろまあこういうのも一応海外のゲームとかであるよっていうのは貸したりしてて、 畑田さん側からもいろいろ情報をいただいてるんで、うん、今すごいいい関係でギブアンドテイクできてるんで、うん、であとやっぱり以前あのカードをちょっと見せていただいたんですけど、うん、やっぱり質がピンからキリまであって、うん、やっぱり一番いいやつはすごい触ってて、うん、ああこれでカード作ったら絶対いいだろうなと思ったんで、うん、やっぱり今その市場に出回ってるゲームとはちょっとまた別の角度から作られたものが、うん、まあ、こういうパクさん通したらできるんじゃないかなってちょっと思ってますね、うん、やっぱり名古屋っていう地区は、うん、バネストさんもありますしゲーム会も結構あると思うんですけど、うん、やっぱりゲーム作りたいって思ってる人が多い地区であると思うんですよ、うん、だからそういう地区にやっぱりそうですね、こうやって会って話せる印刷のことに詳しい方がいるっていうのはもういいかなと思います。
そうですね、名古屋内藤さんもそうですし、坂部さんもそうですし、あとあの鍋の木さんも、鍋のペスさんも愛知県ですしとか、結構名古屋で活動されて結果を出していらっしゃる方もいらっしゃるんで、やっぱり名古屋とか愛知県とかでどんどんどんどんまだサークルさんもね、今回名古屋ボードゲーム会さんも稲垣さんとかもそうですし、名古屋でどんどんまだまだ多分60ぐらいゲームマーケット増えて、そこから愛知県のねサークルさんがどんどん出てくるかもしれないので、これからの方もそうですし、今ある方もちょっと角度を変えてというか、ゲームを僕作ったんですけど、角度を変えて作っていく、さっきもちょっと話しましたけど、で収録する前にちょっとターニングポイントに来てるんじゃないかなとは思うん
ですよね。そうですね、これでいいのかなってみんな多分ちょっとうっすら、まあ、思ったりしてるところなんで、やっぱりそうですね、今まで同じことをやるんじゃなくて違うことをしていくのもやっぱ必要じゃないかなってちょっと思いますね。まあそれができる、話して相談に乗ってくれる方ですね。
なんか話オープニング話の振り幅がでかすぎて
真剣な
真剣な、
もうちょっとふざけよう、もうちょっと、
いや地区は
名古屋という地区は
ですね、場所的にはここは名古屋の何区なの、
東区
ですね。東区か、ここはあれですよね、高級
住宅
街ですよ ね, すね、なんか一元さんお断りみたいな店もあります
ね。あります、多いですね。
東京のなんだっけ、白金っていうじゃないですか、ここ白壁なんで、ここ白壁図って言うんですよ、
はい、ありますね。
白金に対比して名古屋の白壁図っていうらしいんですよ。でここ結構だからですよね、
お昼ご飯食べて周りのおしゃれなカフェとかはセレブだらけです
ですよね。なんか入りづらそうな看板ばかりで
駐車場に泊まってるの外車だらけですし夜空いてる店はなんか料亭は多分一元さんお断りな店しかないです
で、こういうパクさんもね、牛革のソファーとジャガーの置物があってい
やらしい小さい事務所で4畳半の事務所で頑張っておりますよ
4畳半。
だからなんかあれですよね、すごい高級住宅街の中にある会社ですよね、
ポツン
ポツン。その他にボードゲーム以外のことですと、やっぱ包装紙だったりとか名刺印刷だったりとかチラシとかですかね。
そうですね、チラシもまあ数件受けてますし、ですか、ほぼボードゲームに関わることは一通りは可能は可能っていう、だからその手法とか、まあ、もっと細かくやりたいことについては随時調べていく方向なので、今現在でもホームページ等ではまだ値段っていう言い方はしておりません、まあ、お客様のご予算に合わせてどこまでのクオリティを上げれるかの方向に、まあ、うちとしては持っていきたいので、まあ、やはり一生懸命考えたゲームですから、まあ、大事なゲームを、まあ、いい印刷でじゃないですけど、まあ、予算に合わせた、まあ、限界のいいところまで持っていきたいっていうのがうちの、まあ、理念じゃないですけど、考えでやっていきたいなっていう、
それが多分今回のゴイパクさんの勝原さんが思う一番気をつけていくことですか、
ね、そうですね、まあ、普通のチラシ系の印刷業ですと、まあ、正直もう価格の叩き合いになってるので、安いところはいくらでもあるっていう ただそこを基準にして他の業者さんもまた下げざるを得なくなってるんで、正直もういっぱいいっぱいらしいんです
よ。
で、まあ、うちが提携しているその印刷関係の方も、まあ、今回のこのカードっていうものにはまあ魅力を感じるから、まあ、ちょっと力をあの貸したいっていうふうに向こうから言っていただいてるんで、まあ、やっぱり魅力的な市場であり、まあ、実際作ってて多分面白いんだと思いますけども、いろいろチャレンジしてるっていう、その案っていうのがまあ一般企業じゃ思いつかない個人のサークルさんとかだと、もうそんなものを使うのかみたいな、だからそんな小さなカードでもゲームできるんだっていう、その一般の方はやっぱトランプのイメージが強いんで、そうじゃないゲームっていうのに携わってるんで、印刷関係の方もやっぱり楽しんでなんか仕事してくれてるみたいなんで、ありがたいなと。
確かに、まだまだボードゲームとかカードゲームとか、ないですよね、認識というか、まあ、流行っ人狼とか流行っているとはいえ、まだまだまだまだですよね、多分ね、ちょっとブームになって、ブームで終わってほしくはないですよね。魅力的な市場ではあると思いますし、やっぱり同人ゲームが今後増えてきて、まあ、バブル化しているのはあると思うんですよね。結構売れたり売れなかったりもそうですけど、印刷難民が出るんじゃないかっていうのもあったりはするの で、どうしていいのか分からないし、やっぱり安いところは探せばあると思うんですけど、その話し合いの中でやっぱり安くできたりとか、望むってあるので、そういう中で声パクさんが相談してっていうのがなかなか、自分のものをやっぱり自分で伝えていくっていうのが一番面白いけど大変ですもんね。
そうですね。まあ、お気軽にお問い合わせくださいと言ってもなかなかお問い合わせするのは皆さんなんかハードルが高いみたいですけど、別にそんなに気にしなくていいかな。
なんか、
案があってこういうゲーム作りたいっていうのがあったら、会って話した方が、まあ、普通ですけど早いと思うし、だから勝谷さんすごい動いてくれるので、だったらこれはどう、こういうのもあるよ、やっぱりその印刷関係の知識はすごい持ってる。本当会って話して、まあ、こういうのがやりたいですっていうのがスッと言った方がいいと思います。
やっぱり愛知県の番組なんで、やっぱ愛知県名古屋市の人はやっぱりAKB じゃないですけど、会いに行ける印刷屋さんです。
そうですね。
そうですね。
会いに行ける。
おっさんアイドルを目指します。
アイドルは挟まないですね。さっき問い合わせとか ありましたけど、なんかこう困った問い合わせとかってあります？
困っ
ボードゲーム関係のことを今ちょっと勉強始められて、今すごく困っているとかっていう問い合わせとかってあります？これは困ったって、
ちょこちょこあるのが、はい、安くなるんですかっていう問い合わせが一番困りますね。一応、まあ、そう大々的には告知はしてないものの、安くなるとうちは歌ったことがないので、で、まあ、安くしたいんですけどっていう問い合わせでしたら、まあ、Twitter ではたまに言うんですけど、ネットで調べられた方がいいんじゃないですかっていう、なので結果的に安くできることはあります。ただ単に適正な価格で出してるだけなので、結果的に安くなる場合はありますが、安くしてるのと安く売りたいわけではないっていうところがあるんで、あまり安さを中心に押されるとちょっと困るっていうんですかね。だったらわらばんしになんか適当に書いて出しゃいいんじゃないですかっていう、
最初からやっぱ叩いてくるのが多いですね。
はありますね。
同時に作家やっぱあるんですね。ね、最初叩いてくるの、僕最初から叩いてくる、やっぱサークルさんとか皆さん安くなるんですかっていうのは、
まあ、それの原因が、ね、まあ、私が思うに、まあ、私もともと印刷屋の前は物販やってたんで、商品の値段の決め方っていうのが、ボードゲーム業界の方って先に売り値を決めるんで、だから制作に対する原価っていうものを設定がどうしても限界値があるっていう、一般の商品っていうのは生産して限界が出た後に売り値を決めるんで、逆転現象が起こってるんで、
あるかもしれないそれ、
安さっていう話にならざるを得なくなってるんですね。 ただまあどのゲームもまあゲーム以外にも普通の商品もそうですけど、本当にいいものだったらいくら出しても買うと思うんで、自信持った方がいいんじゃないですかっていうのは正直あります。
確かに売り値と部数と売り上げを決めて原価を決めてるサイトありますね。そんな感じ話してた時もありますし、自分が話してるのもありますね。うん、
本来一般市場は逆になると思うんで、まあ、だとすると、まあ、一般市場に出回らない理由もよくわかるなと。
やっぱり、うん、ちょっと、うん、高いなと思うのもありますもんね。内容物見て、箱のクオリティも見て、載ってる絵も見て、やっぱりいろいろ海外からのゲームも出回ってるわけで、それにも値段はついてて、ゲームマーケットで、まあ、その時だけかもしれないけど、同時作さんが作ったゲームにも値段がついてて、やっぱり比べちゃうと、この内容物で海外のゲームはこの値段なのに、こっちはこんだけ高いのか、なんでだろうみたいな、やっぱりあると思うんで、まあ、売れない理由の一つなのかなと思う。
やっぱり逆転現象があるのは、やっぱりその今同人作家さんでやっぱりそのゲームマーケットのブースが増えたりとかもあるんですけど、やっぱりこうとりあえずなんか参加するために出すっていう感じの作品をとりあえず揃えるために、まああの東京在住ばっかじゃないので旅費だったりとかだっていう時に、その肝心のやっぱり作品自体のものを抑えで、とりあえず何か揃えるっていうのだとか、やっぱり長尾さんよく言ってるんですけど、ゲームマーケットに合わせるとか、イベントに合わせるとかっていう考えがあるので、さっき勝原さんが言われた逆転現象が起こってるんで、気づいてるんだろうけど気づかないというか、こうクリアしてってない状況が今起こってるんじゃないかなと思うんですよ。
とある方が言ってらっしゃったんですけど、本来同人というものは趣味なものなので、利益が出ること自体がおかしいっていう、だから旅費も何も関係なく趣味のものにお金を使うんだから、まあ、1000円で例えば1個作るとしたら原価1000円で何がおかしいんだっていう話は聞いたことがあるんですよ。
確かにゴルフとか他の趣味と違ってやっぱり売ったり買ったりが出てくるんで、そういうところで利益っていうのが発生しがちになるんですけど、趣味として考えるんだったら片手割った話は原価ギリギリでも全然って感じですよね。
これがまあ物流っていう形で捉えるんだとしたら、まあ大事なのが中身のクオリティと、やはり印刷物だったら印刷物のクオリティが重要視されてくるんじゃないかなと。でそこになった時に、まあ、うちはだから安売りしないという理由の一つがクオリティを印刷物として上げていきたいっていうか、上げてあげたいですね。せっかくいいゲームを作られてるんだったらその内容に見合う印刷をしてあげたい、その要望に応えてあげたいっていうのがあるんで、まあ、だとしたらまあ売り値を例えば多少上げたとしても物流っていう意味では利益を取れるだけの商品価値になるんじゃないかなと。
確かに逆転現象ですね、今ね。
ちょっと遊んでたらもうカードの裏に傷がピーって入っちゃってもう遊べなくなっちゃうものより、やっぱり何回遊んでも最初と同じクオリティで遊べるっていうゲームは、まあ、それだけで価値あります
ね。そうですね、やっぱりゲーム同人ゲームってやっぱりよく話はしてるんですけど、出して1年間走りきるというか1年間ずっと遊ばれる同人ゲームはなかなかなかったりするんですよ。そういう意味でやっぱり物がしっかりしたものであれば、そういった面でも 長い間遊べるっていうカードだったりとかコンポーネントであれば、ゲームの内容はまあもうちょっとしても長く遊んでもらえるんじゃないかなとは思いますね。それはね、なるほどね。
やっぱり同じゲームで何回もう遊びたいですもん、僕は。もし買ったら、でせっかくルール覚えて作戦も立てれて、もう一回やろうもう一回やろうみたいな、次はこういう戦い方しようか、それの途中でもう遊べなくなっちゃったとかだと、やっぱりもう次から買うのどうしようかなみたいになっちゃう。そこは、まあ、分かんないですけど、僕から見たらみんなそろそろ気づいてきたんじゃないかな、そろそろ臨界点かなみたいな。
確かにそうですね。でこの臨界点に初めて入ってくるサークルさんもいるので、ちょっと頑張って耐えてほしいですけど
だからこそ気軽に、うん、問い合わせっていう言い方をするから聞きづらいんでしたら、うん、気軽に何か聞いてくださいと。
カツラさんとお茶すると思うんだよね、
バナナ
もしバナナ
バナナ、バナナとお茶
もう置いとこう、ね、
ちょっとね10分ぐらい始めました、一回バナナ突っ込んだリスナーついていかないです
バナナをご用意して
そうですね、
はい、自分としてはそのツイッターの使い方として宗教のなんとかさんって、うん、何でも真面目に答えてくれるみたいな。
あ、昔の本出ましたね、あれね。
ありましたけど、あれぐらい、うん、どんなくだらないことでもちゃんと返していこうかなと。あ、軽い質問でもいいですし、重い見積もりの話でもいいですし、うん、まあ、何でも自分で答えれる範囲は、まあ、気軽にどんどん答えていきたいなっていうのはありますね。
こういうパクさんって検索、ツイッターとかでね、検索いただければ何でも答えてくださそうなので、ね、やっぱりね、値段のこととかもやっぱり値段ありきで動くっていうのもあると思う。最近のお話した通りだね、うん、まあ、こういうことはやりたいっていう漠然としたところから枚数だったりとかね、うん、そこからまた出てくると思うの で、
そ、
うです、ね、
それはこちらからも質問しますし、うん、まあ、その困った質問はまあもうちょっと戻りますちゃうことになるんますけど、うん、まあ、例えば50種類60セット50セットでいくらですかっていう問い合わせがあったりするんですけど、うん、まあカードの紙が新聞紙なのか金なのかによって価格が変わるのはなんとなく分かりますよね。
そうですね。
でしたら質によって変わるんで、その問い合わせっていうのは正しいんでしょうかっていう。表面はできるだけ削りたくないんですけどとか、水に濡れても大丈夫なゲームを作りたいんですけどっていう言い方だと、まだこちらとしてもじゃあこういう紙質で耐水性のこれだといくらぐらいになりますよっていうことは伝えられますけど、大体のご質問が漠然としすぎてる。まあもちろん初めて作られる方は漠然になるのが当然なので、まあ逆にこちらからじゃあこれとこれを教えてもらえますかっていうふうにお返ししますけど、いやらしく聞いてるわけではないので、より正確な数字を出してあげたいんで、やっぱり質疑応答はこちらもしないといけないっていう。なので、まあ、ネットで書かれてない部分ですよね。ネットの、まあ、いろんな印刷メーカーさんに書かれてない部分をこちらも聞いたり、そちらも聞いてくれたら、まあ、何かしらの勉強になるんじゃないかなと思う。別にうちで注文していただかなくても勉強になって、
うん、
まあ、今後作る手段を増やすっていう形になれば、まあ、要は印刷会社自分が知ってるとこ1個増えたって考え方であれば、自分がいいゲームを作りたいときに、このカードはここ、この箱はここっていう風に選ぶようになれば、もっといいものができるかもしれないですし、トータル的によくできるところに任せるっていうのも一つですし、やっぱりまあ、いろいろ印刷屋さんのお話、噂はかねがね聞きますけども、すごいしっかりした印刷屋さんあるなっていうのも聞いてますんで、やっぱりそういうところにも相談持ちかけるのも一つかなと。まあ、ただ特に愛知県内でしたら、まあ、気軽にとっ捕まえやすい人がいるんで、ビシビシバナナを持って聞きに行って
バナナの他にやっぱり現物とかあった方がなんか話が進みやすいです
ね。そうですね。
この質のカードがいいとか、
トランプのポーカートランプだったりとか、
でもいいですね。自分が好きなゲームを持ってきていただいて、こういう質感でやりたいとか、こういうイメージでやりたいっていうのだけでも、まあ、見つけやすいっていうんですかね。
例えばキャメルアップのカード1枚持ってきて、この質感で50枚やったらいかがですかとか言ったら大
丈夫ですか、ね、方分かりやすいですね。こっちも対応しやすいですし、まあ、向こうも出来上がりのイメージがつきやすいかなと。
やっぱりそのあれですよね、そこ の、 ゲームの内容よりも形にこだ、なんか綺麗にしたりとか、いいものにこだわってとはまた別の話なんですけど、やっぱりそこもこだわっていきたいし、行くことによってやっぱりゲームとしての同人が出しやすいんですよね。東京から東京の会社さん、印刷会社もそうですし、全国にあるので、対応も様々だと思うんですけど、出しやすい環境にあるからこそ、やっぱりこうここの 部分でゲームの、ナイトさんも僕もそうですけどゲームのデザイン能力を上げるともにそこも上げていかないと、うん、同人があの結局ブームの流れでゲームマーケットとかであのブームで食い尽くされて終わっちゃう気がするんですよね、
うん、
もちろんゲームの内容を上げてもそうですけどここもこだわっていかないとどんどんどんどん隔離していく感じがするんですよね、うん、でここがやっぱりゲームにこだわりたいから、やっぱり値段をあのこう納期だったりとかやって、ちょっとここもゲームのデザインもそうだけど、物を作るのを上げていかないと、そういうブームの波とかに飲まれて、うん、本当に同人ががっさりと、それこそ、ね、あのさっきこの間コミックマーケット、コミケの、はい、あのアナログゲームの、テーブルゲームの、ボードゲームの、あのブースが、3分の1か半分ぐらいになったらしいのでだいぶ激減してたので、うん、やっぱり会社も会社なので同人がブームかけてきたらそんな会社は同人を救ってくれないかと思うので、うん、やっぱり自分だけできる準備はしていった方がいいかなと思うんですよね、
うん、
やっぱりゲームの質を上げたりとか1年間そんなゲーム、ね、その一個として、片田さんに話をしてちょっと自分の納得いくのイメージいくものを作っていくのが必要じゃないかなと思いますね、
うんやっぱそのゲームマーケットとかイベントの時期に追われるとかじゃなくて、うん、本当に自分がどういうものを作りたいかって思って作っていかないと例えばじゃあ裏向きにカードを出してせーのでオープンしてやるゲームだとしてそれルールがすごい面白かったとしても、うん、カードの裏の色がバラバラになっちゃってたら、
うん、
あれなんとかのカードだよねみたいにバレちゃって、うん、結局遊ばれない、
うん、
だからやっぱり質その物の質のクオリティも上げていかないと、
うん
長くなかなか遊べないゲームが増えちゃうと思うんで、それだとやっぱり衰退しちゃうなと思うんで
昔はやっぱりこう僕アナログゲームやった時に、うん、あのテーブルトーク RPG やった時にあのすごい本が売れない時があった時にあのファンが社長さんとかあの言った時にこの業界が終わってしまいますって社長さんがそのあなたたちがずっと遊び続ければ、やり続ければ、こだわって味付ければ、この業界がならないって言ったんで、どっかでやっぱり成長をやめてしまうと、同人のブームだったりとかがやめてしまうと思うので、こっちはやっぱり企業側に頑張ってるよっていうの、ブームじゃないよっていう風になっていくのがやっぱり必要じゃないかなと思うんですよ。やっぱり、いつまでもいつも会社だったりとか企業さんは救ってくれないと思うので、同人は。やっぱり、陰ってきたらそれで終わっちゃうような気がするんですよ。
うん、まあ同人がってわけじゃないですけど、うん、今やってる人たちが、うん、いいクオリティのものをバンバン出していって、うん、ゲームのルールもそうですしカードとかそのものの質も、うん、上げたものをどんどん出していけば、うん、やっぱ見てる人はいると思うんです、
うん、
でそれで人気になったとしたら、うん、それこそ大きい会社が重い腰上げて動くかもしれないですし、うん、それででっかいブームになるかもしれないし、うん、今後続く持続的なブームになるかもしれないし
やっぱりこう初めて作る方とか今作ってる方とかでこの話を聞いてすげえめんどくさいなと思うかもしれないですけどそういう気持ちをやっぱり持ちながらないと自分自身がやっぱり飽きてくるというかありますよね
正直まあめんどくさいと思うのは作んなきゃいいだけの話です、ね、身内だけで遊んでればいいってやっぱりいろんな人に遊んでもらいたいからまああの制作してさクルとしてとか、まあ、個人でもいいですけどブースに出して、うん、まあ売る販売してみんなに遊んでもらうっていうのを、まあ、やりたい人たちが今は集まってるわけですよね、
うんうん、最初からこの考えは意識高い系のデザインは見てもしませんけど、まあ、だんだんやっぱ段階をこういう段階を踏んでいってほしいなっていう今回の構造の内容でもあると思うので、うんまあ、こういう考えはあるんだよっていうのではどっかにやっぱりターニングポイントを見た時にこの考えに気づいてくれればやっぱり今後の同人ゲームの市場も救われていくかなと思うので、
うん今まで通り やっていったら、
うん、
多分今まで通りで終わる
ん
です、
うん、
でも今日例えばこの放送を聞いて、うん、あ名古屋にゴエパックってとこがあるんだあそこはクオリティどうこう言っとったんだって今日はそこまで響かなかったとしても頭に残ってれば今後じゃあいいのを作りたいと思った時に、
うん、
多分選べると思う、
うん、
でも今まで通り同じとこしかやってなかったら、うん、その1個上のクオリティってじゃあどうしたらいいんだろう分かんないでやらないになっちゃう多分別の角度っていう部分でも やっぱ一個あったらいいんじゃないかなと思います、ね。
世紀の白石さんだ。
そうだそうだ。
思い出した
。そんな感じで。
やっぱりだからさっきあのガザラさんも言ってましたけど、見積もりとか自分の希望を出してもらって、まあ、比べてもらって結果ここじゃなくてもこういうやっぱり知ってるとか自分 の, あの頼りに相談できるとか増えてくれればと、いうところでもあるので、次のものなんか絶対絶対とかみたいなもので、
だからまあ相談した結果はここの、まあ、ネットでおなじみのとか、うん、この辺の印刷屋さんでやられた方がいいですよっていうアドバイスも、うん、まあしていきたいなと。別に何が何でもうちでっていうよくあるんですけど、見積もり取ったらそこでやんなきゃいけない空気が嫌だっていう、
あ
服屋さんと一緒ですよね。店員さんに話しかけられてそれに答えちゃうと結局買わされちゃうんじゃないかみたいな、
はいはいはいはい、
だからそういうことをあまりしたくないので、ホームページでガーンと載せてメールで問い合わせ待ってますみたいにしたくないっていうのは、ツイッターで気軽に聞いて、それたら無理ですよとか、それはあそこの印刷屋さんでやられた方がいいんじゃないですかとか、あそれならうちでできますよっていう感じとかですね。
多分やっぱり価格とか表が出てるところやっぱ印刷会社多いので、こうなんかこうカルチャーショックじゃないけどまだどう使っていいのかわからないところもあるかもしれませんね。こういうあのアプローチを。
そうですね。まあ、だから大体聞かれてざっくり言うんでしたら、ネットで調べてるところと大体価格一緒ですってそんなに印刷物って変わんないんで。あとはそこのこう手間賃だとかなんとかでメーカーによって変わるとか、
日本人自分表現するのが苦手だったりとか、自由だからこそ難しいっていうのもあるじゃないですかね。片原さんの話を今日聞いたとか話を聞いて、まあ、こういう方針があるし、あ自分だったらこうしたいなって話を僕とかは思い浮かぶとかあるんですけど、やっぱり今までやってきた印刷会社の対応とかとちょっとやっぱ違うところがあるので、くれちゃいますけど、どういう風に使っていいのか、どうなのか、次みたいに見積もり出したら買わなきゃいけないのかとかあるんで、まだまだちょっとあの良さじゃないですけど、どういう風に使っていこうかっていうので分からない、模索してる段階かもしれませんけどね、デザイナー側は、
ネットの匿名性をうまく使って聞いてくれればいいんじゃないかなと。別にツイッターでしたら捨てアカ使ってもう無茶な質問していなくなってもらっても別に答えれば答えますんで。
なるほど。じゃあ質問に、
はい、
もう答えられそうな質問から。とりあえず入稿して作業をされると思うんですけど、ウェブアクサーに